さてそこで二人は手を取り合って、その大きなお城から外へ出ました。そしてうちのおばあさんの話だの、屋根の上のバラのことなどを語り合いました。二人が行く先々には風も吹かず、お日様の光が輝き出しました。そして赤い実のなったあの木やぶのあるところに来たとき、そこにもうトナカイがいて二人を待っていました。そのトナカイはもう一匹の若いトナカイを連れていました。そしてこの若い方は膨れた乳房から二人の子供たちに温かいお乳を出して飲ませてくれて、その口の上に接吻しました。それから二匹のトナカイはカイとゲルダを乗せて、まずフィンランドの女のところへ行きました。そこで二人はあの暑い部屋で十分体を温めて家へ帰る道を教えてもらいました。それから今度はラップランドの女のところへ行きました。その女は二人に新しい着物を作ってくれたり、ソリを揃えてくれたりしました。トナカイともう一匹のトナカイとはそれなり二人のソリについて走って国境まで送ってきてくれました。そこで初めて草の緑が燃え出していました。カイとゲルダとはここで二匹のトナカイとラップランドの女とに別れました。さようならとみんなは言いました。そして初めて小鳥がさえずり出しました。森には緑の草の芽がいっぱいに吹いていました。その森の中から美しい馬に乗った若い娘が赤いピカピカする帽子をかぶり、蔵にピストルを2丁刺してこちらにやってきました。ゲルダはその馬を知っていました。そしてこの娘は例の追いはぎの小娘でした。この女の子はもう家にいるのが嫌になって北の国の方へ行ってみたいと思っていました。そしてもし北の国が気に入らなかったらどこか他の国へ行ってみたいと思っていました。この娘はすぐにゲルダに気がつきました。ゲルダもまたこの娘を見つけました。そしてもう一度会えたことを心から喜びました。お前さん、ブラツキアの方では大した親分さんだよ。とその娘はカイに言いました。お前さんのために世界の果てまでも探しに行ってやるだけの値打ちが一体あったのかしら。けれどもゲルダはその娘の方を軽くさすりながら、王子と王女とはあの後どうなったかと聞きました。あの人たちは外国へ行ってしまったのさ、と追いはぎの小娘が答えました。それでカラスはどうして？とゲルダは尋ねました。ああ、カラスは死んでしまったよ、と娘が言いました。それでさ、おかみさんガラスもやもめになって、黒い毛糸の模様を足につけてね、泣いてばかりいるって言うけれど、噂だけだろう。さあ今度はあれからどんな旅をしたか、どうしてカイちゃんを捕まえたか話しておくれ。そこでカイとゲルダとは代わり合って残らずの話をしました。そこでよろしくチンガラモンガラか。でもまあうまくいってよかったわ、と娘は言いました。そして二人の手を取って、もし二人の住んでいる町を通ることがあったら、きっと尋ねようと約束しました。それから娘は馬を飛ばして広い世界へ出て行きました。でもカイとゲルダとは手を取り合って歩いて行きました。行くほどそこらが春めいてきて花が咲いて青葉が茂りました。お寺の鐘が聞こえておなじみの高い塔と大きな町が見えてきました。それこそ二人が住んでいた町でした。そこで二人はおばあさまの家の戸口へ行って階段を上がって部屋へ入りました。そこでは何もかもせんと変わっていませんでした。柱時計がカッチンカッチン言って針が回っていました。けれどその戸口を入るとき自分たちがいつかもう大人になっていることに気がつきました。表の屋根の問いの上ではバラの花が咲いて開いた窓から家の中を覗き込んでいました。そしてそこには子供の椅子が置いてありました。カイとゲルダとは、めいめいの椅子に腰をかけて、手を握り合いました。二人はもう、 あの雪の女王のお城の寒いがらんとした荘厳な景色をただぼんやりと重苦しい夢のように思っていました。おばあさまは神様のうららかなお日様の光を浴びながら、なんじらもし幼子のごとくならずば天国にいることを得じと高らかに聖書の一節を読んでいました。カイとゲルダとはお互いに目と目を見合わせました。そしてバラの花咲き手は散りぬ、幼子エスやがて仰がんという賛美歌の意味がにわかにはっきりと分かってきました。こうして二人は体こそ大きくなってもやはり子供で、心だけは子供のままでそこに腰をかけていました。ちょうど夏でした。暖かい身恵みあふれる夏でした。定本新約アンデルセン童話集第2巻童話春秋社